This is Amy Poehler. My new movie, Disney and Pixar's Inside Out 2, is coming to theaters June 14th, and it's making me feel joy and sadness and anger, definitely some disgust,
Rose,
and I think a little fear.
Really?
But I'm also feeling these new emotions like anxiety, embarrassment, envy, and ennui.
It's what you call the boredom.
Okay, that one was weird. It's going to be the feel-everything movie of the summer. Disney and Pixar's Inside Out 2, only in theaters June 14th. Get tickets now.
それではまずはニュースまとめて1週間、今週のニュース、出来事を振り返ります。今週のゲストコメンテーターは、スクリーンレスメディアラボリサーチフェローで城西大学助教の塚越健二さんです。塚越さん、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
お願いします。
それでは塚越さんとお送りします。ニュースまとめて1週間、まずは30日火曜日です。衆議院の3つの補欠選挙で自民党が1議席も獲得できなかったことを受け、岸田総理は真摯に重く受け止めていると述べました。また衆議院の解散総選挙に踏み切るかどうかについては全く考えていないと改めて強調しました。イタリアで行われた G7 気候エネルギー環境相会合は、二酸化炭素の排出削減対策がなされていない石炭火力発電を2035年までに段階的に廃止することで合意しました。G7 の共同声明に石炭火力廃止の期限を明記するのは初めてです。以上、週の前半のニュースをお伝えしました。ここで募金のお知らせです。2024年1月1日に発生しました令和6年能登半島地震とその余震により、各地に大きな被害が出ています。 JNN、JRN 共同災害募金では、この災害で被災された方々を支援するため皆様からの義援金を受け付けます。お寄せいただいた義援金は全額日本赤十字社を通じて被災地にお届けします。振込先は三井住友銀行赤坂支店、口座番号普通口座 9830511、 口座名は JNN JRN 共同災害募金です。皆様の温かいご支援をお願いいたします。詳しくは TBS ラジオのホームページをご覧ください。さて塚越さん、まずは週の前半から火曜日ですね、衆議院の補選を受けまして、岸田総理改めて解散は考えていないという発言がありました、
うん、解散考えてないというより、まあ、できないということですよね、うん、もうこの参拝していて、まあ、あの2つは不戦敗になりますけれども、島根で細田さんが亡くなった島根でも、まあ、負けたということで、あの解散考えてないじゃなくて全然できないという状態で、そういう状態なんですけれども、まあ、見ているとなんかこう、例えば茂木幹事長が責任がどうなのかとかを話にもしかしたらなるのかとか、はい、まあ、様々ないろんな報道が今でもされてますけれども、なんかこう後処理をめぐって、まあ、自民党内でいろんなことをや、なんかまだまだなんか争いが起きているイメージがある。でもその言ってる間に別に自民党応援するわけでは全くないですけれども、こう政権運営能力ってどんどん落ちている気がするんですよね。でこうやってうかうかしていると、まあ本当になんかちょびっとずつだけ本当に政権交代するんじゃないかとか、うん、その立憲民主党がすごく頼れるかっていうとまたそうではないかなとも思うんですけれども、なんかこう内乱ばっかりしていて、なんかねそこがね国民見ていないなっていうふうにもやっぱり思うんですよね、うん、この裏金のところからずっとそうですけれども、なんか自民党内でなんかいろいろやってるだけだなっていうのがね、見ていてなんか もっと円安とかあるから仕事してくれよっていうふうにも思いますよね、
はい、いろんな問題ありますし、きっちりとというところですね、うん、それから同じく火曜日に G7 ですね、2035年までに石炭火力の廃止で合意となりました。
そうですね、これまあ、あの各国の状況に合わせて対象の解釈の余地はまあ残しつつもですね、まあ、日本なんか化石燃料まあ多いので、まあそういったところにこう配慮しつつもやっぱり圧力が強まっているということですね。でそうなると日本はどうするかというと、やっぱ原発もっと動かそうという話になると思うんです。でなんだけれども、やっぱり再エネもなかなか進んでいないという状況があって、トレンド EV とかに動いてますけど、日本はやっぱり EV もかなり比率が低い、一時的に今 EV ちょっとブレーキ踏んでますけど、はい、まあ、全体で見るとやっぱりそう再エネとかね、あの進めないといけないんだけれども、学生さん見ていても、まあ、そういう話は分かるんだけれども、環境問題とかなんかいまいちね自分ごとっていう感覚はあんまないなっていう 気はしているんですよ、見ていて、うん、でなんでなのかなって考えてみると、やっぱり自分のコミュニティの内部、自分の隣の人はあんまり気にしてないとか、なんか一応言われてるけど気にしてないっていうところがちょっと強いのかなと思っていて、なんか自分の周りのコミュニティだけ見ていると外が見えない、世界でどうなってるかっていうのは、まあそれこそさっきの自民党の話もね、外見たらもっといろんなことになってるよって思うんだけれども、やっぱ我々自身見ていても世界のトレンドとかに自分らの常識となんか乖離してるっていう、外を見るっていう思考がもっと大事なのかなっていうのはなんか結構思ったんですよね、このニュース見てね。
なるほど、まあ、一方で私たちの伝え方っていうね、まあ、もちろんね、必要なのかなっていう気もしました、今言われて。
それは確かにそうですね、難しいところは自分ごとってなかなか難しいですね。
そうそうそう、はい、ここまで今週前半のニュースでした。続いては週の後半3日金曜日です。
3日の外国為替市場で円相場はアメリカの雇用統計の発表を受け、一時1ドル151円台後半となりました。円相場をめぐっては、今週月曜日に1ドル160円台をつけた後、5円以上値上がりし、2日も4円以上円高に進むなど、市場では政府日銀が複数回為替介入を繰り返したという見方が広がっていて、1週間で8円を超える大幅な値動きとなりました。
以上、週の後半のニュースをお伝えしました。さて、昨日で台湾東部地震から発生から1ヶ月ということになりました。ここで募金のお知らせをします。4月3日に台湾東部で発生した地震とその余震により台湾各地で大きな被害が出ています。 JNN、JRN 共同災害募金では被災された方々を支援するために皆様からの救援金を受け付けます。お寄せいただいた救援金は全額日本赤十字社を通じて台湾の赤十字組織が行う救援・復興支援活動及び防災・減災事業などに充てられます。振込先は三井住友銀行赤坂支店普通口座8081421、口座名は JNN ・ JRN 共同災害募金です。詳しくは TBS ラジオのホームページをご覧ください。さて、塚越さん、円相場、うん、この1週間、かなり変動してますよね。
そうですね、こちらのいろいろなこう民間のいろんなこう分析によりますと、はい、まあ、おそらく8兆円から9兆円ほど、日銀が市場介入したんじゃないのかなというふうに出ていまして、はいはい、これ、2年前もですね、まあ、いろいろ3回ぐらいに分けてやって、そのくらいの規模で、まあ、市場介入していたので、同規模なんじゃないかなというふうに言われています。ただやっぱり一時的なものですよね、うん、でこれアメリカは、今週ですね、 FRB が金融政策会合っていうのをして、結局利下げはしないんですよね。金利は据え置きになっていると、はい、そうすると金利差で今円安っていうのを言われている一つの要因になっているので、はい、アメリカは買えないので、もしかするとこのままやっぱり円安進むかもしれない、どうにかしないといけないということで、一番大事なのはやっぱり我々の賃金上げていくってことなんですけれど、はい、大企業はいろいろ上がってるっていうふうに言うんですけれども、しかしですね、重要なのはやっぱり中小の人たちの賃上げをまずしないといけないということですよね、うん、でそこからまあ需要を喚起しないといけないということなんですが、はい、やっぱり大企業との取引で、うん、なかなか値が変えられないとか、うん、そういうことが問題になっているわけですよね、はい、で例えば公正取引委員会なんかもですね、例えば下請けの業者にですね、不利益を与えないようにって、そういうね、こういう、こう、値段の交渉とかそういうのをちゃんと監視する優越 G 面っていうのを実は作ってるんですよ。
優越 G 面。
そう、優越さをこうね、使って大企業が下請けいじめしてないかっていうことを見る G 面っていうのは2022年にできているんですけれども、うん、はい、これもっと活発化させるっていうふうに言ってるんですよね。はい、で、こうやって賃金も上げていく、まあ、値段を上げていくっていうことで、うん、多くの人たちが今やっぱり我慢をしないといけないってなってるんだけど、我慢じゃなくて声を上げて、こう上げさせてくださいっていうふうに言って、まあ、こう市場が正常化していくというか、はい、まあ、そういう意味で、ね、値が上がっていく、賃金が上がっていくっていうことをしないとやっぱり変わっていかないので、我々こう日本経済支えるためには、うん、何でも値上げがいいとは言いませんけれども、はい、少なくとも働いている人たち、特に中小の企業の人たちが、もうなんかニュースで見るのは大企業の賃金がね、何パーアップしたとかですけれども、ね、やっぱ多いのは中小の企業になるので、そこの人たちの上げていくっていうことを頑張らないと、それはね、進まないかなと思うし、まあ、そうしていってね、日本経済上がっていかないといけないかなというふうに思いますよね。はい、
そして今週ちょっとその他のニュースからじっくりお話しいただきたいのが、はい、月曜日に、AI 開発におよそ1兆5800億円を費やそうという方針を打ち出したのがテスラのイーロン・マスク氏でしたね。
はい、イーロン・マスクさんですね。テスラという、まあ、EV 作ってるんですけれども、はい、実はですねテスラちょっと業績下がっていまして、ね、株価も下がってるし中国がやっぱりすごく売れるところなんですけど、今中国も BYD とか、はい、シャオミっていう携帯作ってる会社が EV 作ったりとかですね、しだしてすごいんですよ。で業績下がっちゃったので今中国にマスクさんが行ってですね、はい、運転支援技術っていう、まあ、要するにもう車って AI なんですよ、
うんうんうん、
なのでそのこう運転支援技術を、まあ、実用化するために中国政府といろいろ交渉するためにもうバッと電撃的に訪問していってですね、まあ、原則いろいろ条件はありますけど中国の承認を得るということを、まあある程度取り付けたと言われてるわけですね、うん、で中国のバイドゥっていう、まあ、中国の、まあ、なんですか Google みたいなところとも、はい、まあ、提携をしていてさまざまなこうデータをある程度使わせてもらうみたいな話もしています、うん、でやっぱり、まあ、マスクさんはですね、まあ、上海でも工場とかをどんどん作っていて中国とは実は関係が深いんですよね、
はい、
そういう意味だと、とにかく、マスクさんここ中国となんと か関係良くしていてでまあ、中国における市場で売り上げを上げたりとか、まあ、それ以外にも含めてですね、いろんなことをやらなきゃいけない。その一環で、まあ、AI どんどんお金を入れないとしょうがないんだっていうふうに言ってる、まあ、そういうニュースなんですよね、
うん、
敵は中国は敵ですけれどもやっぱり仲良くするとこは仲良くする中国政府としても、米中の政府は仲が悪いので、
はい、
まあ、こういう民間ではできますよということをアピールすることにもなる。
なる
とにかく EV、まあ、一般今ねかなりブレーキあると言われてますけどこれだけお金を入れているんですよね、
うん、
そうしてみると日本、まあ、トヨタを含めて、まあ、やらなきゃいけないってことは分かってるんですけれども、うん、やっぱり外ではこういう熾烈なお金をかけた争いが起きてるっていうことはちょっと知っておいていただきたいかなというふうに思いますね。
しかもこれマスクさんはかなり要人と会って話をしているんですね。
そうなんです、はい、
ね、
そういう上海の、まあ、偉い人とも付き合いがあったりとかしてですね、そこをフル活用して今まあ、頑張っているというか実は結構マスクさんもそこ結構、まあ、テスラ結構まずいところに来ているので踏ん張り時っていうところなんですね。
それからもう一つですね、生成 AI の枠組みとしてその OECD で岸田総理、はい、表明することがありましたが、
そうですね、これはですね簡単に言うと去年の G7 の議長国に日本がなっていて、はい、ここで AI の取り組みとかっていうのをいろいろやっていたので、
はい、
まあ、それも縁もあってですね、縁もあってっていうかそういうこともあって、まあ、生成 AI の枠組み、まあ、ここで OECD のところで、まあ、しゃべるっていうことなんですよね。で日本はやっぱり AI に関してもとにかく半導体なんかでも随分負けてしまったので頑張らないといけないっていうところ、その代わりデータをいっぱい取られ放題になってもいけないので、うん、日本なりの新しい仕組みを作んないといけないんですけれども、やっぱり日本としてもここは動かなきゃいけないということで、うん、まあそのあたりですね、まあ、岸田さんも、まあ、そういうところで話をしたっていう、まあ、そういうニュースになるかなと思いますね。
はい、ここまで今週1週間のニュースをまとめてお伝えしました。
まとめて土曜日、
毎週月曜から木曜朝8時30分からお送りしているパンサー向井のフラット、向井さん不在の木曜日を担当するヤーレンズのデイジュンの助と、
どうも落合博満です、
違います、奈良原雅紀です。各週木曜日はヤーレンズのフラット、
せーの
聞いてね。